常識な本当の話超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、久しぶりに超ラジポストの投稿、
久しぶりですね。
ちょっと読ませていただきます。
はい、
ともさん、何回かいただいております。どうして足立さんたちの話は広がらないのですか？20年ぐらい話を聞いていますが、どうしてですか？一番まともなことをおっしゃっているのにとても残念です。変なやつばかり嘘をついているのに。あと正直に言います、料金が高すぎる。本気で世の中に広めたいのですか？この世は刑務所なんでしょう。のんきなこと言ってる場合ですか？俺にとっては最後の場所なんです。ということでね。
なんか上げられて下げられたみたいな。お叱りの、まあ、お叱りの目ですかね。
下向きですかね。どうなんですかね。僕は全然叱られた感じはしないんですけど、料金関係ないんですよ。だってこれラジオ俺、はい、これ無料でもう200何十回やってるわけじゃないですか。
びっくりですよ。
いただいておりませんし、課金もしてないんですね、 YouTube って。
ですよね、
はい、ですから広まらないのは料金ではなくてですね、内容です。
内容ですね。
あのね、本当のことを知りたい人なんてい ないんです。
うん、
ほぼほぼ
残念ながらね、ほぼほぼね。
じゃあ何をみんな探してるかというと、実用的なもの。
それはもう現世ご利益っていうんですか、そういうものですよね。
うん、何でもいいんです、実用的だったらね。で、あと人に割とこう言えること。
はいはい。
いわゆる共有できることなんです
ね。そうですね、おすすめできるものっていうかね。
う、知ってる知ってる、こんなんあるのよとか、なんか伝えることができて共有できるもんじゃないと広がらないですよ。
そうですね、だいたいこう爆発的 なんか人気ブームになるのって、まあ、口コミとかのね影響がすごいですもんね。
はいはい、
これ誰にも言えないですもんね、一人で皆さんこっそりやってるから。
そう、これあのね、言える、あの本当のこの世界の本当の姿、いわゆる本当の自分ですよね。
はい、
一体誰なのか、っていうこの真実はですね、言葉で伝えることが不可能なんです。
そうなんですよね、
絶対的にできないんですよ。ただし、
それは無理、
できる、言葉でできるのはいわゆる導くこと、こっちですよということは言葉って便利でできるんだけども、
道案内みたいにね。
そう、
はい、ガイドはできますけど、
そう、ただそれ以上教えるってことはできないんですよ。
そうなんですよ、
うん、
言葉で説明できるものじゃないですからね。そう、
だからトモさんもね、まあ俺、トモさん一回取り上げて一つの番組作ったんだけども、死にたいって言ってたんで、なんか元気になってきてるんでよかったなと思うんだけど、やっぱりね、話じゃどうしようもないよ。
まあ、その通りですわ。
本当自分がそこに行き着いて、やっと、ああ、こういうことだったんだってなる。悟りとか覚醒とかそういうことなんですよ。
そうですね。
ただし、エンタメというか娯楽性のある悟り、
はいはい、
これは言うたら遊びなんですよ。
本当エンタメですね。
そう、頭の中でやる悟りね。
はいはい、まあ、知識が満たされますよね。そう、
こういうことでしょう あ、うん、っていう悟りはあるんですけど、
はいはい、
それはまあ言うたらまあなんていうんだな、作り話、
うん、
にほぼ作り話なんですよ。
うんうん、
というか
そうですね、作り話っていうかね、本当おとぎ話みたいな話をしてますよね。そうそう、うんう
ん、私はいないって言うけども、
うん、
じゃあ今日はちょっと私とは何かっていう話をちょっと軽くしたいんですけども、
あ、はいはい、
はい、もちろん私というのもはもうずっと言っておりますけども、
うん、
存在ではないよと、
うんうんうん
うん、あの人間が作り出した機能の一つだよと、
はい、
うん、私という、まあ、自分自己、
うん、
というものがないとこの社会というものが作れないんですよ。
そうですね、はい、
これが自分だってみんな思い込んでいて、
うんうん、
昨日生きてた自分が今日も生きてるよと、
うん、
いうまあ言うたら夢物語なんですね。
はい、
うん、ずっとあるものなんてこの世界にはないんですよ。
うんうん
うん、で、乗り物って、まあ、最近はもうちょっと変わってきたかもしれないけど必ずほぼほぼ運転手がいるじゃないですか。
まあそうですね、はい、
うん、あの車でも飛行機でも、
はいはい、
うん、あの電車でも、
うんうん
うん、それはドラマの世界なんですね、
うん
うん、この現象世界っていうのは宇宙ですよね、
うんうん、
現象世界っていうだけあって現象しかないんですよ、
はい、
今この瞬間のそれそのものしかないんですよ、
うん
うん、何かができるようないわゆる運転手が存在してないんですね。
はい、
ありとあらゆるものが全部自然に起こっているわけですね、
うんうん、
でこの自然現象とは思考感情も例外ではないんです、
はい、
なのに人間は自分という運転手を作ったわけですよ、
うんうん
うん、この俺が考えてんだよと、
うん
うん、この私が体を動かしてるのよっていう、
うん、
まあ言うたらキャラクターを作ったわけですよね。
そうですね、
うん、それが自我でありいわゆる頭の中で作られている、まあ、記憶の寄せ集めから出てくる思考感情なんだけど、
う
ん、
はいはい、
人類全体がその思い込みを共有したばっかりに、
うんうんうん、
過去、
うんうん
うん、私って過去の記憶だから過去なんですよね。
そうですね、はい、
うん、今の記憶ってありえないんですね、
うんうん、
今だから、
うん、
今この瞬間は記憶不可能じゃないですか、
はい、
うん、だから記憶されたものって過去の頭の中に入ったデータであり、
そうですね、もう今ここにはないものですね。
そう、まあ言うたらもう作り物なんですよその時点で、
うんうんうん
うん、その瞬間のそのそれ自体ではなくて、
うん
うん、単純化して、まあ言うたら、その人の感情も入っちゃってその記憶の中には、
はい、
うん、まあ適当に作ったもんなんですよね要は、
うんうんうん、
で適当に作ったもんから現れる思考感情も適当なんですよね。
はい、本当適当ですよね、
うん、だから観念なんですよ、うん、全部
ね、うん、
そう、でも自分が考えてるんだと思い込ますためには一日中脳は思考を作り出すわけですよね、
うんうん、
全自動で
ずっとねこうやって動き続けてることでね、
そう
連続性を作り出して、
そうだから
とかもあるように、
うん、1日6万回と約1秒に1回、
うん、
何かしらの思考感情イメージが浮かんでくるわけですよね、
う
ん、
はいはい、
うん、でそれを先ほど言ったキャラクターがやっているという錯覚があるから、
うん
うん、存在してるかのような気になるわけですよ、
うん、そうですね、はい、
うん、
主犯がね活動してるような錯覚になっちゃいますもんね。
そうだから実際は、まあズバリ言うと思考なんですよ。
うんうん
うん、ずっと出続けてる思考がある時に私が存在していて、
うん、
思考がない時には何もないんですよ。
うん、
実際はね。
そう
ですね。はい。そう。ただし6万思考が現れたり消えたりしているということは 6万回の隙間があるってことでしょ。
うんうんうん。
ただしその隙間って何でもないからその時に実相を見てるわけ。
はいはい。
何でもないという世界を見てるんだけど、
うん、
何でもないことは記憶ができないよからしてですね。
そうですね。あれ今の何だったっけなみたいな感じですぐ忘れちゃいますよね。
うん、忘れるも何も
、うん、
記憶できないですよね。
うん、うん、
で当たり前すぎるので、
うん、
あと実用性ゼロなので、
はい。
だって意味も価値もないじゃないですか。
うんうん。
スルーなんですよ。
うん。
ないことになってるんです完全に。
そうですね。
そう。だから逆でその時に実相を見ているんですよ。
うんうん、
この世界の本当の姿を見てて、ね、
うん、
ただしもうそこはないことにして思考しか気づいてないから、
うん、
私がこの世界に生きてて私がこの世界を見ているんだっていう常識がみんな誰も疑わなくなっちゃったわけです、ね、
そうですね。もう そっちの思考の重力の方が強いからやっぱそっちの方がもっともらしく思えちゃうっていうかね。
そう、ただね、それは何十年、まあ、自我が芽生えた 2、3歳から芽生えて、僕、うん、僕やって60年間、
はい、
ずっと人間業界の、中で一員としてやってきたということはですよ、
うんうん、
もうどんだけその思考と共に過ごしてきた かですよね。
ですよね、
うん、
だからはい、
もう思考も来てるようなもんですよね。もう
そうですね。もうね脱げない、もう一体化した
もう完全に一体化して
スーツみたいなね。
うん、そう
だからボディースーツ
寝る時にそれを脱ぐんだけども、
うん、
朝起きたら気付いたら着てるんですよね。もう、
うんうん、
まあ着ぐるみみたいなもんでね。
そうですね、一瞬でね、う
ん、近すぎるんですよあまりにも。
うんうん、
うん、でまあさっき言いましたように思考っていうのはただの思考、僕はなどんな世界見てんねん足立はって言ったら、自我が芽生える前の世界っていうのは皆さんも今も見ていらっしゃいますので、
うん、そうですね、
うん、ただしその6万思考にずっと重力、まあ言ったら地球に、我々が立ってんのは重力でしょ。
はい、
引っ張られてるからでしょ、
はい、
それと同じようにずっと思考に引っ張られているので、
うんうん
うん、分からないんやけども、
うんうん、
同じ世界を本来見てるんですよ。
そうですね。
そうで僕はもうドーンと裏返ったんで、
うん、
思考感情は思考感情として見えてるんですけど、
はい、
もう離れてるんですよもう、
うんうん、
でエネルギーがないんですよその引っ張っていくような、うんうん、
はい、
うん、それが本来の悟りであり覚醒なんですね、
うんうん
うん、だから私はいないっていうよりも、
うん、
私は機能として活動してるよと。
そうですね、はいはい、うん、
そもそもいないので、
そうい
ないのにいないのいないのって言っても、
うん、
その時いるわけじゃないですか私が、
うんうん、
このトリックに気づかないじゃないですか、
うん、
私がいないって言ってる時に私がいてるんですそこに。
ねえ、それって誰って感じですよね。
そう思考だから、
うん
う
ん、
そこは気づかないんですよ、
うん
うん、気づけないって言ってもいいかな、
はい、
うん、だから、悟りを語る思考にどうしても持っていかれてしまうと、
うん
うん、非二元とはこういうことなんだよって説明してしまうじゃないですか、
うんうんうん、
それが私なんですよ。
はい、
うん、だから、このトリックをどっかで見破らないと、まあ言った先ほど言ったエンターテインメントの悟りになってしまうよと、
うんうん
うん、まあそれも別に娯楽ですから、
はい、
うん、人生暇つぶしやから、
うんうんうん、
長いんで暇をつぶさんと、
そうですね、そうそうそう、うん、まあそういうのをね楽しめる方はね、
そうですそうです、
うん、本人よければ全て失うんで、
そういうこと、うん、そういうこと、
うん
うん、だからね話聞いてもうどうし、まあ言ったらやんないとこれ全然エネルギー落ちないし、
いや本当そうですよね、本当に苦しい方はね、
うん、そうそうそう、うん、だからね動機があるかどうかなんですよ。
そうですね、
うん、本当にこの違和感を持ってる人、
うんうん、
あなんか変やでと、 もうやってもやっても苦しいでと、人生に何か安らぎとか幸せを求めて生きてきたけど、どうやらないでとか、なんか知らんけど毎日ストレスすごいでとか、なんか生きてても楽しくないでとか、何かしらの苦しみがないとこれは多分このゲームはやらないと思う。
そうですね。動機がね。
そうそうそう。
すべて。
だからね、さっきの方言ったように広める気あるんですかって言われてるけど、僕広まるとは思ってないんですよ。
そうですよね。
こんな本当の本当のエンタメでもないものなので、ほんまもんってちょっともう本当に一個人のもんなんですよ。共有ができないからね。
そうですね。
ただしどうしてもこういう場がいると、
はい、
一人でただ教材どうぞ無料ですよと、
いやできないですよ、
絶対にできへんのですよ。そんなんやったら座禅なんてみんなのやり方知ってるじゃないですか。じゃあそれで誘われるんですか、どうぞって言っても誰もやらないんですよ。
ねえ、やっぱりすぐね、一人じゃ挫折しちゃいますからね。
それはね、目の前の快楽とか、楽しいことにすぐ手が伸びるんだけども、いつ何時そうなるかわからないものはやっぱり後回しになるんですね。
そうですね。
それより目の前、お腹空いてんねんからすぐ食べたいよと、できるだけ安く早く美味しいものがいいよと。
まあね、人間の常ですね、それがね。
あっちも欲しいこっちも欲しいってみんな生きてるんでね、手が伸びまくってるわけですよね。このゲームは手を引くゲームなんで、
そう
それができるのはさっき言ったようにしっかりとした動機がいるということですよね。だってブッダなんてとんでもないことをやるにあたって動機がとんでもない苦しみだったわけだと思うよ多分。
いやそうですよ、あれだけ道足りててね、そんだけ苦しいっていうのはね。
そうでしょ、だって現世のもう、自分の欲しいもの全部生まれ持って手に入れて、
そう
来たブッダ王子がですよ、
はい、
お釈迦さんがですよ、全部捨てて悟りを求めるっていうことは
ね、そこまでするっていうのはね、
そう、もうその城を落ちた時点でもうほぼほぼ終わってるわけですよ。どこで悟ったんですか言ったら、僕は城を出た時点やと思うけどね。それは最後の 一発の一別っていうのは、それは座禅やってる時にあったんだろう思うけど、
いやこの世は幻想だっていうことをね、気づいたってことですよね。もう出る時にね、城
じゃないと捨てられないって、だから、それぐらいの動機を持ってれば僕抜けれると思うんです、誰もが、全員がいけると思う、ただ動機がないので、それがまあ言うたら到達できないというか、途中でどっかでやっぱり現世利益メリット実用性の方に行っちゃうわけですよ。
そういうのがないとね、つまんなくなっちゃうんですよね。自我の欲求が満たされないとね。
だしね、いつまでも手に入るようなもんじゃないんですよ。現象世界って。
ね、
失っていくだけの最後ずっと流れになっていくんで、
そうですよね、そこで手に入れたものはね、いずれ失うものです、
だから、あらららら、ともうあれもう終わりかいなってなってくるときに、じゃあ自分は誰かって思い出すことはもうほぼもうそこにはエネルギーがないと思うんでね、それちょっと遅すぎるんですよね。
はい、
だから元気なうち、頭がまだボケてなくて体も元気なうちにやりきらんとあかんゲームだと思ってください。はい、ということでね、もう思考の一人芝居に苦しんでるわけですから、
そうですね、
私って存在ではなくて思考だということ、あとね、それが分かれば、全部頭の中で作られたつぶやきに過ぎないわけですから、生存するために必要な思考だけ手に入れといて、それとありますよね、 何も食べるもんないのにそのままってわけにいかないから、やっぱ
そうそうそうそう、うんね、今日何食べようとかね、う
ん、ね、なんかなんとなくこう生存するために必要な思考は採用しといて、うん、そうすると一日のまあ9割方の思考はどうでもいいんですよ。
本当にどうでもいいことばっかりね、うん、喋ってますよ。頭の中の喋りは
しかもほぼほぼ昨日と同じ、
うんうんうん、ワンパターンですね、
うん、うん、それはね、僕それちょっとつけてた時に思ってんけど、あのパニック発作の時にね、
はいはい、うん、あノートに書いてたってこと、
そう、うん、わーってかわーってパニックになるから、
はいはい、
何が怖いんやって書いてたら、
うんうんうん、
すごいこと書いてるわけですよね。
うん、なんです？
いや、あのその飛行機で2時間ぐらいパニックになった時に、
うん、
ノートと、まあ、ボールペンで書いてた飛行機、窓が開かない運転できない、うん、降りられない、
うん、
狭いシートベッドが外せないとかさ、
うん、
そういわゆる当たり前のことをブワーッ、
そうですね
できないできないできないって言ってパニックになってるわけ、
うんうんうん、
もちろん病気なんだけども、
うんうんうん、
内容を見たら、でじゃあ2ページ目書こうと思ったら、
はい、
1ページ目と2ページ目同じなんですよ。
あらあら、はい、
ネタはないね、あんまり、
うんうんうん、そうですよね、書き出してみるとね、
そう、
うん、わかりますね。
とりあえず回転させてるわけですよね。
うんうんうん、あ、もう同じぐるぐる思考のループですね。で
よう考えてみてください。1日6万思考なんてあるわけがないんですよ
そんだけすごい
ですよ。ネタがないの、ネタが
ねえ、うん、
だからずっと同じようなことをずっと昨日と同じようなことを考えてます。
うんうんうん、
それだと目的は自分が存在していると思わすことなんで、
はい、
うん、体にね、
うん、
でみんなで自分私私でやっていく、その原動力 を作るために、どうでもいいんです、中身はね、
うんうんうん、
うん、だからノイローゼになるんですよ。
はい、
同じことばっかり考えるから、
はい、
うん、だからそこはスパッとこう切れるようになるってくるのがこの自己超越ゲームなんですね。
そうですね、
うん、で、あれただの思考じゃん、あれこれ何って、
うん、
でこうだんだん気づき始めたら、この着ぐるみをだんだんこう顔の部分がこう外れてきてね、
うん、
うん、あれって見通しよくなってきた。で体の中をこう覆っていた体の部分の着ぐるみも後ろのチャックがずっと外れて、ジリジリジリって脱げてきてね、でいつの間にか完全に脱いだ状態になる、それが悟りなんですよ、うん、
はい、
はい、ということでございます
はい、
はい、トモさんね、もうまた言いたいことあったらどんどん言ってください。
そうですね、はい、はい、お待ちしております。
はい、ということで本日は、この辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。